ために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様に対して礼拝を持っていきたいというふうに思います。皆さんのお祈りを感謝します。先週はですね、コンサート、老人介護施設での、ね、コンサートや、また、ストッパーがあってですね、感謝をした。またストッパーの方は6時から7時、2回ですね、公演が初めて行われるという形で、神様は特別にいろんな道をですね、開いてくださっています。直美さんのですね、会社の、方はですね、誘ったら、その見たことがあるって言われたそうでですね、なんか知ってたっていうことで、ことはこうずっとやってると、後でですね、見てた人がいてとかですね、知ってる人がいてとかですね、そういうのが分かってくるんですけど、すごくいろんなですね、神様やっぱこう継続してるってすごく大きなことだなっていうことを思わされました。また主にさらにですね、期待して賛美、世にあって賛美を賛美隊として、この働きをですね、進めていきたいというふうに思います。1月は、あと、ケアハイツニーズというところですね、14日に、またコンサートがありますので、ぜひですね、お祈りください。また、加われる方はですね、加わっていっていただきたいと思います。土曜日ですね、行います。あと、御声新聞がですね、出てますので、ぜひ、読んでいっていただきたいと思います。今週の一面は、北朝鮮の、キム・ジョンイル、総書記が、亡くなったというところからですね、いろんな、こと、記事が書かれています。また、先日のイギリス・ドイツ・チェコチーム派遣の報告がここに載っています。それから、長崎殉教聖会のですね、記念聖会が今度、西坂の公園で2月6日行われることになったんですけども、それに関するですね、証が載っています。この場所は公の場所なので、レリーフがですね、西田公園というのは26世紀に殉教した場所ですけども、長崎市とですね、の許可と、それからその公園に隣接する26世紀の記念館の館長さんの許可がいるんですけども、両方ともですね、許可が得られてですね、できるということでした。それで館長さんがすごく好意的にですね、助けてくださっているということですね。神様に期待しておりますで、今年は昼はあまり長い時間できないんですね、寒いところですので、倒れちゃう方もいるかもしれないので、一般の方も参加してもいいという形の集会と、そして夜ですね、また屋内でまた盛会がありますので、またそちらにもぜひですね、またいらしていただきたいというふうに思います。ですね、あと感謝とサミットリバイバルキャンプですね、マーリン・キャルザーズさんの特別セミナーがありますキャンプも日程が決まって、3月26日から3月31日の日程でですね、使わされることになっています。ぜひ見ていただきたいと思います。それから九州ではですね、北九州のですね、教会の熊谷さんの証ですけども、心室中隔欠損症という心臓に穴が開いているっていうことだったんですけども、そういう中で癒しがですね、起こってきているっていうことをですね、ここで書かれています。陸上部もですね、そうであるのに陸上部もですね、所属して強い陸上部なんですけど、そういうところですね、活躍したりとかですね、いろんな神様の奇跡と癒しが表されています。ぜひ読んでいていただきたいと思います。それと月刊誌で1月が出てますので、ぜひまた見といていただきたいと思います。後でまたメッセージの中でもお話ししたいと思いますけれども、よろしくお願いします。で、それと、私たちの教会ではですね、全献金額の10分の1をこの外部の働きの方を下げしていますけれども、12月4日から19日までの分9440円をですね、神様にお捧げしたいと思います。とも呼んでください。また今週はですね、佐々木明子さんがですね、神戸の方で結婚式がありますけど、そのためにも一言お祈りしたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。12月の外部献金9440円を主の御手にお捧げいたします。外部の働きのために主は豊かに用いてくださることをお願いいたします。主は私たち一人の経済の 祝福し、その手を祝福してくださることを覚えてありがとうございます。下げました一人一人の手の計算もします。さらにあなたが祝福し豊かに導いてくださることをお願いいたします。また、今週末に、佐々木明子さんの結婚式がありますけれども、その結婚式の上にも特別に臨んでください。神様、このことを通しても親族家族の方々が救われていきますようにどうぞ導いてください。佐々木姉妹を強めてくださり、御心の、この働きがなされていきますようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。結婚式が本当に祝福されていきますようにどうぞ主が導いてください。感謝します。また今週はパウロ秋元牧師をお招きして九州での聖会がもたれることをありがとうございます。一人一人の一つの聖会を祝福してくださり、またこの福岡においてこの御心の方々が集められ、また聖会が祝福され導かれていきますようにお願いいたします。あなたの言葉を与え導いてくださることを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続けてですね、またお祈りください。あとですね、最近これは九州の中でのことなんですけども、お話をお聞きしたんですけども、いろんなですね、精霊のネットワークでいろんな方々の教会にですね突然来始めるということが起こってきているそうです。一つは宮崎に今海老野っていうところがありますけど、海老野集会っていうのはスタートしたんですけど、そこで救われた黒人がですね、癒しを体験されて、そしてその兄弟の方をですね、荒尾におられるんですけど、そこに誘ったんですね。で、荒尾教会の礼拝にその方が、兄弟の方が来られて救われて、そしてその方がすごい喜ばれて、このご主人、その方のご主人もですね、この来て救われてっていうのが起こってきているそうです。また鹿児島の泉の方でもですね、教会の方の知り合いの方が来て救われて、そこの中心的な働き手になっているということで、全くこのその教会の人たちが知らないって言いますか、精霊のネットワークでこう紹介されたりして方々がいろんな形で救われてくるってことが起こってきています。ですから、いろんな教会でこう突然こう新しい人がこう来始めるってことも始まってくると思いますので、ぜひですね、備えて、いろんな方々がですね来られる備えをしていきたいと思います。また私たちの教会では男子だけでリバイバルの前に5000名ということですね、語られていますので、まずそれはすでに与えられていますので、具体的なですね、必要な信仰の備えといいますか、歩みをさらにですねしていきたいというふうに思います。で、先週はライブもしたんですけども、東寺町の方がですね一回閉じられましたので、それから日によってドームの方に出ていったんですね。福岡ドームの方でお祈りをしたり、そして賛美をしてきました。で、再びまたドームに出ていく働きっていうのを神様開いてくださって、これからですねいろんなことがこれから開かれてくるんじゃないかなということを期待しております。続いてお願いください。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日はですね、使徒の働きの16章の25節26節のところを開きました。皆さんここを何度もですね読んでおられ、またメッセージも聞いておられてですね知っておられるところだと思うんですけども、パウロとシラスっていう人がですねいて、そして、このアンテオキエっていう教会から使わされていったんですけれども、そしてアジアの方に行こうとしたんですが、それを精霊に止められて、ヨーロッパのですねピリピの方にこう宣教を、踏み出していったわけなんですね。幻を見てですね、パウロがマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいという懇願する幻を見て、パウロがですねはっきりと、神様は、アジアをと止められてヨーロッパに導いておられるということが分かって、そしてピリピの方にですね、こう踏み出していきました。で、神様生きて働いておられて、私たちをですねこうストップをかけられたり、こっちに行きなさいっていうんですね、導いていかれるわけですね。で、パウロはその導きに従っていったわけです。で、その時にルディアとか、それから紫の布の商人ですね、そういう方々が救われて、その宣教の働きが進んでいったんですけれども、しかしあるこの女奴隷ですね、占いに使われた女奴隷の人がいて、パウロたちのこの説教を宣教を妨げてきたわけですね。それで女奴隷の方から悪霊の霊を占いの霊を追い出したわけです。で、 それは良かったんですけど、そしたら今度儲けられなくなって、儲かなくなってしまって、儲かなくなった人たちがこう、逆にその訴えで出てきてですね、そして彼らは捕まってしまうわけですね。19節からちょっと簡単にお読みします。216ページですね、お読みします。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため広場へ引き立てていった。そして2人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。まあ、本当は儲からなくなったから訴えたんですけども、この最もらしい理由をですね、別な理由を言って彼は訴えていったわけです。その時に22節、群衆も2人に反対して立ったので、長官たちは2人の着物を剥いて鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから2人を牢に入れて、監衆には厳重にバンをするように命じた。この命令を受けた監衆は2人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。でこの時に、何度も鞭で打たれてですね、たくさんこう血が流れたと思うんですけども、向こうの鞭っていうのはその川だけじゃなくて、そこにこう動物の骨とかが入っていてですね、こう、この皮膚をむしり取るといいますか、そういうような鞭なので、すぐこう血が出てきて、そしてこう痛いわけですね。でそういった鞭を受けていったわけです。でしかしその時パウロとシラスがですね、真夜中頃、25節ですけども、真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、足に足かせをかけられて奥の牢に入れられてですね、全く身動きが取れないんですが、その真っ暗な中で、でもパウロとシラスは、眠れないということもあるんですよ、痛みですね。でもその中で神様に祈っていきました。そして、賛美をしていたわけですね。神様は本当にそこで賛美をしていたわけです、暗闇の中 でその時に他の囚人たちも聞き入っていたと書いています。ですから特別なですね、臨在がそこにこう神様の臨在がですね降りていたんだと思うわけです。でその時に、26節、ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。そうしましたら、神様を礼拝し、こう祈り、賛美をしたさげていたら、大地震が起こった。そして、それは、大地震は今でも起こるわけなんですけれども、たちまち扉が全部開いてとあります。皆の鎖が溶けてしまう。これは奇跡であります。扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまうということはですね、こうありえないことであるわけですね。地震が起こっても鎖は鎖でつながっているはずですけれども、でも本当にですね、そういったこの奇跡が起こっていくわけですね。でここで監視はですね、もうみんな逃げちゃったと思って、こう自殺しようとしたら、いや私たちはここにいると言って、そして、このパウロが言うわけですね。そしてもう監視はそのことで驚いてしまって、30節ちょっとお願いしますけども、2人を外に連れ出して、先生方は救われるためには何をしなければなりませんかと言った。2人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。で監視はその誰も逃げないのでびっくりして、そしてそのことで本当にこう神様を恐れて、そして救われるために何をしなければなりませんかって言った時に、主イエスを信じなさい、そうすればもうあなたの家族も救われますというんですね。で宣教することができて、そしてこの監視と監視の家族が救われていきます。で、それだけじゃなくて、ここにいた囚人の人たちも賛美に触れられていてですね、おそらくこの方々もですね、だから逃げなかったと思うんですけども、ですから、ここで多くの人たちがこう救われていったわけなんですね。でこうピリピの町の中で、福岡にも、福岡は大きな町なので、刑務所とか、少年とか少女のその刑務所のところがあると思うんですけども、その町で言うならば、最もこう、なんていうか、暗い部分っていうんでしょうか、困難な状況にあるところだと思うんですけども、そこで人々が救われていったんですね。で神様を救いたいと思っていた人たち、ピリピの町の中で救いたいと思っていたのはまずそこだったわけなんですね。監視と監視の家族、そしてその囚人たちだったわけです。でちょっとその時ですね、見ていただきたいと思うんですけども、36節のところをですね、見ていきたいと思います。 そこで監視はこの命令をパウロに伝えて、長官たちがあなた方を釈放するようにと使い起こしました。どうぞここを出てご無事に行ってください。夜が明けてからですね、長官たちがもう釈放するっていうふうに言ってですね、だからもう監視はもうご無事に行ってくださいっていうふうに言ったわけなんですけども、37節ところがパウロは経理たちにこう言った。彼らローマ人である私たちを取り調べもせずに公衆の前で鞭打ち牢に入れてしまいました。それなのに今になって密かに私たちを送り出そうとするのですか。とんでもない、彼ら自身で出向いてきて私たちを連れ出すべきです。とっても強気なんですね、パウロは。ああよかった、釈放されたって言って、ね、その逃げるように去るんじゃなくて、とんでもないっていうわけですね。私たちはローマ人であって、ローマ市民権を持っている私たちをですね、取り縛られもしないで鞭打って密かに送り出そうっていうのは なんということかっていうことでですね、自分たちでちゃんと出向いてきて謝罪しなさいっていうことをですね、連れ出しなさいっていうことを言うわけですね。で38節、経理たちはこの言葉を長官たちに報告した。すると長官たちは2人がローマ人であると聞いて恐れ、自分で出向いてきて詫びを言い、2人を外に出して町から立ち去ってくれるように頼んだ。牢を出た2人はブデヤの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出て行った。でこの時に長官たちに話したらですね、その言葉を伝えたらもう恐れてしまったんですね。その当時、ローマはですね、世界をこう支配していました。そのローマの市民権があるというのは特別なこの特権だったわけですね。ですからローマ市民である人を、調べもしないでこう鞭で打ってしまったっていうですね、そのことにすごくこう恐れたわけです。そして自分で詫びを言ってですね、謝罪して出向いてきて、そして2人を自分たちで一番まあトップの人ですね、その人がこう連れ出していったっていうことなんですね。ですから、本当にパウロとシラスはもう勝利者のようにしてですね、その町をこう出ていったわけなんですけれども、でもよく考えてみるとですね、この37節にあるようにパウロは最初からそのもっと前のさっきの22節の辺で2人の着物を履いて鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてたって書いてあります。だから鞭で打たれるときにですね、こう着物を脱がされますけど、その鞭で打たれる前にいや私たちはローマ市民ですって言ってですね、なんで鞭で打つんですかっていうですね、ちゃんと取り調べをちゃんとやってくださいとかですね、自分たちの権利を主張することができたわけなんですね。そうすれば別にこう痛い目に遭わなくて済んだわけなんですね。でどうしてなのかなと思うんですけど、でもおそらくですね、彼らはこの不当な訴えをされた時に、またこう それによってこう鞭で打たれることになった時に神様の導きがですね、こうそのことに委ねなさいっていう導きだったと思うんですね。ですから不当な扱いなんですけども、彼らはそれにこう身を委ねたんですね。そして本当は言えば助かったでしょうけども、その黙ってその鞭を受けたわけなんです。でその後神様に本当にこうそのことを感謝して祈って賛美を捧げていた時に、そこから奇跡が起こったんですね。でもしパウロたちが、パウロやシラスが自分の正しさや自分の権利を主張していたらですね、私はローマ市民だからそんなことされる筋はないと言って自分の権利を主張していたら、この人たちは救われなかったんですね。神様は本当に救いたいと願っていたこのピリピのこの最もですね、こう入っていきにくいところといいますか、牢獄の人たちは救われなかったわけなんですね。で今年神様奇跡っていうことをですね、こう私たちの胸に語っておられます。でこの時に皆さんですね、皆さんの一人一人の生活の中でも不当な扱いを受けたり、また納得いかないことをですね、許されたり、どうして私がそれをしなくちゃいけないんだろうかとかですね、どうしてそんなこと言わなくちゃいけないんだろうかとかですね、そういうことがこう許されたりする時があります。でもその中で神様を導かれたらですね、そのことを甘んじて受けて感謝をし、神様をそこで褒めたたいていっていきましょう。でそれは神様の奇跡を表すですね、神の計画が表されるポイントであるってことを覚えていただきたいと思います。今月のですね、皆さんも読まれた方が多いと思うんですけど、雲、月刊誌の雲の間にある虹ですね、この1月号の中で証が載ってるんですけれども、 三重県四日市のですね、太田英久さんの文ですね。部活動での苦しい日々が、感謝と賛美で大逆転というですね、証が載っています。で、ちょっと彼女のこの証をですね、ちょっとお話ししたいと思うんですけども、今大学2年生ということなんですけども、その彼女が中学の時にですね、初めてこう神様に聞いて選んだことがあったっていうんですね。それは部活動だったわけですね。で、その中学は全員入部しなくちゃいけない中学ですね。もうそういう学校も珍しいんじゃない、帰宅部がないっていうんでしょうか、帰宅する人がいなくて全員入部しなくちゃいけないっていう中学だそうですけども、でもその時ですね、土日は教会に行っていたわけなんですね。いろんな、ことですね。ですから自分は どうしても土日に教会に行きたいということで、でも、土日に休みがある、部活は音楽部だけだったそうなんですね。で、学校の中ではですね、何もしたくない人が行くのが音楽部だったそうなんですね。ですから先生もですね、そんなとこに行くなっていうふうにですね、言われたそうなんですけれども、でもこの神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますというこの御言葉をですね、祈っていく中で語られて、あ、そうだ、神様の方を第一にしようと思ってですね、音楽部を選んだそうなんですね。そしたら学校生活も部活もすごく祝福されたんですね。でところが新しい先生にこう変わったわけです。でそしたら今度は土日にもですね、この、演奏会っていいますか、試合とかそういう、練習とか入ってきたわけですね。そしたら彼女たちは教会があるので休むので、まあ、先生からはよく思われないわけですね。そしていろんな差別を受けるようになって、でだんだんそれがひどくなってですね、練習の時も音が出ない楽器をですね、渡されて、それで練習しなければならなかったりとかですね、そういうことが起こっていったわけです。で、親にも相談することができないで、毎日こう、部活が苦しくてですね、怖くて心の中で神様助けてくださいと叫び続けていたっていうことなんですね。神様を第一にしたんですが、その非常にこう問題が起こっていったわけですね。でそれだけじゃなくて、5人ぐらいの子が新しく部活に入ってきたんですけど、その子たちがこう問題を起こしていったわけなんですね。で無実のことで疑われるようになってしまいました。そのある日、その音楽室の鍵を隠した、盗んだって言われてですね、そしてもう、頭ごなしに言われてしまってですね、そして、そんなことしていないって言ったんですけども、こう信じてくれなかったわけですね。それでついにですね、親に話したらですね、親が怒ってしまって、お母さんがですね、私がこう学校に行ってひっくり返してやるってですね、すごいお母さんですけど、まあ、親としては分かりますよね。そんなですね、その不当なことをですね、許さないって感じで言おうと思ったんですけど、次の瞬間に母は感謝しますってですね、まあ、お母さんが救われているので、そのことも感謝したそうなんですね。そして祈った時にどうしたらいいですかってまた神様に聞いたら、もう彼らのことは放っておきなさいっていうふうにこう、マタイの福音書から語られてですね、御言葉が与えられて、で、何一つ弁明しないってことに決めたそうなんですね。で、もう徹底して、その感謝して祈るだけにですね、神様に委ねていったわけなんです。ですね。ですから、疑われたまま、そしてなんかこう、批判されたままでですね、でも、弁明しないでいたわけなんですね。ところがその中で、逆転が起こっていくわけですね。しばらくするとその問題だった生徒たちがですね、やっぱりまた問題を起こして、そしてその結果はですね、彼らが言っていることが嘘だったということが分かって、無実の罪が晴れたわけなんですね。そして先生も謝りに来られてですね、行きました。そして和解がですね、部活にも与えられ、先生とも与えられていてですね、言ったわけですね。で学校生活が全く逆転してしまったわけです。で部活の全てを決める特権が与えられて、行ってですね、そして心配していた高校の進学についても、この姉妹で学校推薦を受けることができるようになったそうなんですね。でその学校中を探すとこの問題を通して、その彼女たちの名前が学校中に有名になってですね、そしてクリスチャンは違う、校長先生からですね、いろんな先生からクリスチャンは違うなとかですね、教会に行ってる人は何かが違うっていうふうにこう言われるようになったそうなんですね。で立場は逆転、全く逆転してしまったわけです。そして何でしたっけ、 校則を変えるとしたら何を変えるかっていうふうに聞かれてですね、で白いソックスではなくて紺の紺色のソックスにした方がおしゃれだと思うからそれを変えるといいと思いますって言ったそうなんですね。まあ、今ソックスってよく時代でどんどん変わりますのでですね、でもそうすると先生はそれを紺色に変えようって言って変えてくださったそうなんですね。ですごいなと思うんですよ。私も息子がですね、高校の時にいくら生徒会でみんながですね制服を変えようって言って何度先生にですねこうそうやって決まっていってもですね先生は取り合ってもくれなかったっていうんですね、言ってたんですね、何度もですね。そうやっぱりこう制服ってこうなかなか譲れない部分とか伝統とかあると思うんですけども、でも本当にですね彼女たちのこうを通してこの神様がですね本当に働いてくださったんですね。でそれだけじゃなくてもう一つですね恵みがあって、周りに子供アメリカチームっていうのは当時ですね、今はちょっと名前は感謝と賛美とリバイバルキャンプに変わりましたけども、ここに毎年行きたいと思って祈ってたんですが、お父さんがいつもこうダメって言われてですね行けなかったわけです。でその年からでもお父さん その猛反対がなくなって OK が出てですね、その年から行けるようになったんですね。でパウロとシラスは不当な扱いを受けて、でもその中で神様を賛美し礼拝し祈っていました。でそこから奇跡が起こったんですが、彼女たちも無実の罪をなすりつけられたわけなんですけど、その時に言い返せないで、神様はですね言い返して、もちろん言い返しなさいって言われたら言い返せればいいと思うんですが、神様はほっときなさいって言われた時に神様に従ってその何一つ弁明しないでこう主に委ねていったわけですね。その時に神様がひっくり返されたんですね。で勝利を表していかれました。ですから皆さんも私たちもこう不当な扱いとかを受ける時もありますし、またクリスチャンでこう神様に彼女たちのようにこう、礼拝を守ろうとしたり神様に従おうとするといろんな摩擦とかぶつかりが起こってくるわけですけども、それをしかしそのことを通してこう神様は必ず勝利を表し逆転をなしてくださるということをですね覚えていきたいというふうに思います。で皆さんもこういうそういう中で今戦っている方ももしかしたらいるかもしれませんけども、人間関係とかですね、その中でしかし神様に従っていただきたいと思うんです。またそこで祈り神様に賛美を捧げていただきたいと思うんですね。それは逆転をもたらすということをですね覚えていただきたいと思います。何度も聞いてますけど、ノリコ牧師の会社でですね、毎朝こうちょっとこういろんな問題がある会社だったそうですけど、そこでこう感謝と賛美したときにそこから人々が救われて逆転が起こっていったわけですね。ですから私たちも置かれたところで皆さんいろいろ一つ一つ家庭とか職場とか学校とか、そこでいろんなことがあると思うんですけども、そこで主を褒めたたえるということですね、実際にですね、なしていきましょう。でその時に神様が働かれるということをですね覚えていきたいと思います。でもう一つお話ししたいと思うんですけども、そうですね、そして私もですね息子がいじめを受ける、小学校の頃からですねいじめを受けるということは何度もありましたけども、その時にこう、相手も子供であるということであってすごく、とっちめるって言いますか、なんか言うっていうこともできなくてですね、先生にも、先生に言っても先生もこううまく対応できないという状況が許される中で、結局まず神様に感謝するってことが導かれていったんですけども、そのことを通してそのいじめていた本人がですね問題を起こしていた本人が救われるってことが何度も起こったんですね。だから本当にこう神様に感謝し賛美し祈るっていうことはすごく大きなですねポイントである、奇跡を見るポイントであるってことを覚えていきたいと思います。でもう一つお話したいと思うんですけども、ある牧師の、牧師夫人の方なんですけども、子供さんがですね学校に行っておられて PTA に行ったんですね。で PTA の役員会に行ったそうなんですけど、でその時にその役員会の中でその方伝道熱心で石田石子人の本とかですねバーッとみんなに配ってですねそこでチャリティーコンサートとか後進報告がなされるということをですねこの示されて、そしてそれを配っていったそうなんですね。そしたらもうその中である方があれは変な宗教だっていうふうに言われてですね、そしてカルトだっていうふうに言われてしまってすごく中傷批判されたんですね。そしてその PTA 会長さんもそっちの方に乗っかってしまって、みんなでその方はですね彼女をこう 攻撃するようになったんですね。でも針の後ろみたいになってしまってこの、まあ、いたわけです。で、そのこと明るい方なんですけど、もうそこに行くとですね、もう本当に暗い顔になってきてですね、こう帰るとこう布団をかぶってこう祈ってたそうなんですね。で、本当にですね、ある時はこう、もうみんなの名前を書いてですね、自殺しようかと思ったっていうんですね。そのぐらい追い詰められてしまったんですね。で、でも神様に祈るとやめるな、行きなさいって言われるんで行くわけです。で、行くとまたですね、いじめられてきてこう、そういう時は1年間続くわけなんですね。で、全然状況は変わらなかったんです。で、またその方はゴスペルクラブに入ってるので、ゴスペルクラブでずっとこう賛美に出ていったんですけど、賛美の方もやめなかったんですね、ずっとですね。で、そうしましたら、このそのコンサートでですね、ある市議会議員さんが来ていて、そしてその市議会議員さんがとっても感動してですね、でそこから教育委員会に話が行って、ぜひ学校でゴスペルコンサートをやってくださるようにっていう話が行ったわけですね。そしたらこの PTA の会長さんは、そのいじめてた人ですね、その方がですね、そのトップなんですけど、まあ、そういう市議会議員さんには弱いっていうことでですね、すぐ OK になってですね、それで学校でその正解コンサートがなされるようになったそうなんですね。で、彼女はいつもいじめられていたその行動ですね、その場所で今度コンサートが行われることになったんですね。で、しかもそのゴスペルクラブ、彼女はそのゴスペルクラブをやってるってことをよく知ってるわけです。知ってるんだけど、もうその神様の手ですよね、その逆転が起こって、そこでですねコンサートが行われることになったんですね。で、その方のご主人は、もう俺が決着つけてやるって言ってですね、怒ってですね、行こうとしたことがあったそうなんですけど、それは神の方法ではないって言われてですね、止められたそうなんですね。で、結局1年間本当に針のむしろのような状況ですね、続いたんですけど、逆転してたんですね。だから確かに神様は真実だなと思います。そしてサタンはですね、祈っても何もならないよとかですね、賛美しても何もならないよって言うんですけども、そうやって私たちをこう言ってくるわけなんですけども、神様はですね、私たちが賛美の声を上げ続けるときに、また感謝を成し続けるときに、また祈り続けるときに、神様が答えてくださるってことをですね、主が戦われるってことを覚えていただきたいと思います。で、ちょっと聖書に戻りますけども、ここでですね、最後にパウロたちはこう本当にこう一番トップであるですね、長官たちが自分たちで出向いてきて詫びを言って、そしてその町から立ち去っていったわけなんですね。もう勝利者としてこう出ていくことができたわけです。 でもそれはその不当な、ですね、嘘をつかれて鞭で打たれていくっていうことをですね、甘んじていったからなんですね。で、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、一人一人が私たち賛美隊、その世に、コンサートをしたりライブをする人たちだけじゃなくって、一人一人が私たちの会社や、職場において賛美隊として置かれて、賛美するものとして置かれているわけなんですけれども、その時ですね、でも死を通るってことを覚えていただきたいと思います。ヨシャバテたちのですね、その第二歴代史のヨシャパテたちの軍の賛美隊っていうのは、もう圧倒的に敵はですね、もうその全滅させようとして、もう大軍がその目の前にいるわけです。その目の前でこの武装していないですね、何も武装していない、こう矢が飛んできたらそのままこう死んでしまう、その賛美のですね、人たち、賛美のこの聖なる飾りをつけた人たちが最前線に行ったわけですね。そしてここで神様にこう喜びの声を、賛美の声を上げていったわけです。で、もちろんもうこの戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いだって言われた時に、あ、彼らもう勝ったと思ったんですね。もう私たちは神様の戦いだったら絶対負けないって分かったわけなんです。だから彼らは大軍の前でもですね、もうすぐ皆殺しが目前だったんですけど、そこで本当にですね、こうその実際の戦いですね、そこでこう賛美することができたわけです。でも彼らはもう死を受け取っていたわけですね。もちろん矢が飛んできたらもうすぐ死ぬ、その武装してないわけですから、こっち側にも仲間でも武装した人たちがいるわけですけど、その賛美隊っていうのは武装してないわけですから、もう即殺されちゃうわけなんですけども、でもその死を受け取っていた賛美隊を通して神様は圧倒的な勝利を果たされたんですね。で、私たちもこうある死っていうのですね、 通る時があるってことを覚えていただきたいと思います。人から言われてこう公害を受けてしまったり、神様に従うゆえに、このこうあのさっきのいじめでですね、そういうことを受けたり、いろんなことがあると思うんですけれども、また人から理解されないということがあるかもしれませんが、しかし神様が戦われるので、あの私たちはあの神様に信頼してですね、全てを委ねて主を褒めたたえて、進んでいきたいというふうに思いますですね。今度また今度話ちょっと詳しくお話したいと思うんですけども、長崎教会 の松本で牧師っておられるんですけど、彼はですね、8歳の時までですね、すごいひどいアトピーですね、毎日朝起きるとこうシーツが血だらけになって書くもんだからですね、そういう状況だったんですね。 お母さんはどんな高い薬を使ってもですね、 2,3 日ぐらいしか効かなくてもう治らなかったんですね。ところがお姉さんが、お姉さんが、クリスチャンで南の夫人ですね、ですから、教会に来たら治るよって言ったんですね。で来て、そして祈ったんですね。そして、2月5日にですね、殉教記念の日ですけど、この日に洗礼をあげたんですね。そしたらそこからですね治っちゃったんですね。で最初は今度の薬はよく効くなと思ってたそうなんです。でもあんまり続くからおかしいと思って、これは薬じゃなくって神様を信じて洗礼を受けたからだと思ったそうなんですね。それで薬をやめてみたそうなんです。でやめてからですね、今これから、19年間ですかね、一度もこうアトピーが出てないんですね。で完全に癒されてしまったんです。 でもこの8歳の時に癒されたんですが、そしたら喜んでですね、今度彼はスポーツマンで勉強もできてですね、人気者で、で結局ですね、中学に入ってから教会をさようならっていうふうになったんですね。で、教会に行かなくなったんです。そしてですね、そしたら今度髪の毛が抜け始めたんですね。最初は円形だったそうですけど、だんだん抜け始めて、もう若いからすごくですね大変だったと思うんですけども、髪の毛が抜け始めていったわけですね。そしてこう全然髪の毛がなくなっていってしまったんです。で、まあスポーツもできて勉強もできてるから、こう妬みもあってですね、いろんな人たちにこういろんなこう悪口も言われたりからかわれたりしてですね、でもう学校に行けなくなっちゃったわけですね。でこういうふうに昼間はですね、とにかく家に閉じこもっていて、夕方人がいなくなった時にこう帽子をかぶって、髪の毛がないので帽子をかぶってちょっと見歩くっていう状況でですねなっていったわけです。そしてお母さんがですね、そのために祈っていったんですね。毎朝ですね、ゴールデンタイムですか、8時から9時かなんかは家族でテレビを見る時間で、それがこう家族団らんの時間だったそうなんですね。でもある時からお母さんがちょっと経つと、8時ちょっと過ぎるとこう他の部屋に行っちゃうそうなんです。他のところに行ってですね、で帰ってこないそうなんですね。で最初は気にしてなかったのでおかしいなと思っていたら、こう自分の部屋に入ってですね、祈っていたそうなんですね。で埋めくようにしてですね、トシヤが学校に行けるように、トシヤが髪の毛に治るようにですね祈っていたそうなんです。でそれを聞いてですね、当時こう中学生ですね、反抗期でもありますし、もうそんなことやめてくれって言ったそうですね。お母さんにそんな祈ってもですね何にもならないし、そんな負担になるだけだからね治らないし、祈るなんかやめてくれって言ってお母さんにこう怒ったそうなんですね。でもお母さんはですね、そのやめなかったんですね、祈りをですね。そう言われても本当にそれは辛かったと思うんですけど、でもそう言われるのはですね、でも祈り続けたんですね。そしたらある時教会に行かないって誘ったら、なぜかその時ですね、昼間なのに日曜日ですね、行くって言ったそうですね、トシヤ君が。それで、佐賀教会に行ってですね、そしてもうメッセージは覚えてないんですけども、私の目にあなたは後悔で尊いっていう、私はあなたを愛しているっていう御言葉をですね、その御言葉だけはこう受け取ってきたんですね。で、そこからですね、教会に来るようになって、で2週間ぐらいでですね、こう学校に戻るようになったそうですね。で学校に行って1日はすごく大変なんですけど、1日行ったらですね、久しぶりだなとか言われたらですね、なんか落ち込んじゃったかもしれないんですけど、まっちゃん明るくなったねってですね第一声で言われたそうなんですね。それでそのままその友達と一緒にクラスに入っていくことができて、で学校にですね戻ることができたそうなんですね。でそしてですね、最後ですね、卒業の時にですね、 かっこいい人一番とかですね、お金持ちになりそうな人一番とか、そういうのがあってですね、そういうのを決めるのがあったそうなんですけど、一緒にいて一番楽しい人の1位になったそうなんですね。そしてですね、3年の時にクラス最高の最後こうリレーが運動会でありますけども、その時に一番花ですね、最後でこうみんなが見るところですけども、そこでですね、アンカーだったと思うんですけども、彼は早かったのでそれでバトンを受け取ったんですけど、その時にですね、こう自分のかぶってた帽子を脱いだそうなんですね。で髪の毛のない頭でグーッて一周してですね、こう回ったそうなんです。で終わったらですね、クラスメートがみんな来てですね、彼をですね胴上げしたそうなんですね。で彼はですね、本当にですね、そこで本当にこう一番苦しんだところでですね、神様の祝福と栄光を見てですね、こう卒業していくことができたわけなんですね。でもこの時ですね、身内からやられるのが一番辛いと思うんですけど、祈っても何もならないって言われてですね、息子からも言われて、本当にお母さん辛かったと思うんですけど、やめなかったんですね。で確かに今日はちょっと賛美のことなので、ちょっとあれが違うんですけども、ここに祈りとパウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っているとあります。で神様は私たちの祈りを聞いてますし、賛美を聞いてるんですね。そして必ずそれは実を結んでいくということをですね、覚えていきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。愛する天の父様、感謝いたします。私たち一人一人においても死を通るときがありますけれども、そのときに神様、あなたを褒めたたえつつ、また神様にこの指示に従っていけるようにどうぞ導いてください。パウロとシラスは、自分で、権利を主張することもできましたけれども、彼らはもしそうしたら本当に神様を救いたいと願っている人たちが救われませんでした。私たちも本当に神様、不当な扱いを受けたり、また、いろんなことがありますけれども、その中で主に委ねて全てのことを感謝し、また主の導きに従っていけるようにどうぞ導いてください。神様の逆転を真に神様戦ってくださることをありがとうございます。そして神様の逆転を成していかれることを感謝いたします。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところの方をお祈りください。また、罪があるとですね、祈りが、答えられませんので、妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってまいりましょう。愛する天の父様、感謝します。主は私たち一人一人を愛し、また導いてくださっていることをありがとうございます。今悪いところに触れ、完全な癒しを与えてください。また取り出している方々にも主が触れてくださることをお願いいたします。感謝します。イエスキリストによって病になる山の力を縛る、イエスキリストの一人一人の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳はですね、悪い方のためにお願いします。イエスキリストの一人の方々の耳、難聴、耳鳴り、またあらゆる耳の症状を求めるので、イエス・キリストの皆によって、正常な状態に戻り、最近目が疲れたら目が悪いかなというふうにします。イエス・キリストの皆によって、その方の目の症状を正常な状態に戻り、さらにこう、なんか賛美と感謝ですね、特に召されている方がいます。ですからその方々はさらにこう作詞作曲やまた賛美をするということをさらになして、このクリームとして言っておられます。その賛美をすることを通して、最初にこうそこなんか主の計画がこうなるだろうというのを人間が考えることができるようなこう計画ではなくて、主の計画がそこから大きく開かれていくと主はおっしゃられます。言葉を受けていきなさい、この私が与える言葉をあなたはこう受けて歩いていきなさいと主はおっしゃられます。腰痛のためにお祈りします。イエスキリストのその方々の腰の痛みをこの正常の状態に戻り、はい、感謝します。テストのお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、いたします。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞い